い、どうもお久しぶりでございます。人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、ブログにね、書かせていただいたんですけども、帝国コースのですね、新しい教材作りにですね没頭しておりまして、しばらくこのお気楽チャンネルはお休みとさせていただきました。はい、どうもですね、これだってね決めましたらですね、それをねそれだけねとことんやってしまう性格でして、どうもね、申し訳ございませんでした。またね、週1回のペースに戻していきたいなと思っておりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、さてですね、お気楽チャンネルのオープニングといえば食べ物の話ね、というふうになるんですけどもね、先週の日曜日にですね、大阪梅田の地下街を歩いておりましたら、ね、北海道のね物産専門店っていうのがね新しくオープンしていたんですね。うん、これは見逃せんぞということで、早速入ってみますと、驚くことにですね、どれもこれもみんな安い。はい、北海道の物産と言いますとね、よくね百貨店でやってますけども、商品はええけどもね結構高いっていうねイメージがあったんですけどね、このお店はですね、この地元のスーパーで、ね、これ普通に買い物できるようなね、そんな価格だったんですね。でね、嬉しくなっちゃいましてですね、あれもこれもっていろいろとね買って帰ったんですけどもね、その中でもですね、衝撃的にうまかったのが山わさびの醤油漬けっていうものなんですけども ね、 これね沖縄にいた頃の話なんですけども、那覇にね、この沖縄では珍しくですね、北海道や東北の日本酒や料理が食べられる、そんな居酒屋さんがあったんですね。で、よく通っていました。で、そのお店で、いつもねこの最後に出てくるのが、あったかいご飯にねこのちょこっとね山わさびが乗っかっている山わさびご飯っていうのがありましてね、これがねとんでもなくうまくて、毎回ねこのここに飲みに行くのが楽しみだったんですけども、今回買ったこの山わさびの醤油漬けがねまさにその味なんですね。もう驚きました。はい、でね、一番うまい食べ方っていうのはね、やっぱりこのご飯のお供なんですけども、その他にもね、このざるそばのつゆに入れたりですよ、納豆と混ぜたりね、このお吸い物にちょこっと入れたりですね、とにかくねこの和食にはね何でも合うんですね。でね、うまいうまいってね毎日食べてますとですね、あっという間になくなっちゃいましてですね、1週間持ちませんでした。でね、また明日日曜日なんで買いに行こうかななんて思ってるんですけども、この山わさびの醤油漬け1瓶500円、ね、でもね相当楽しめますので、ね、機会がありましたらですねぜひお試しいただきたいなと思います。梅田なんか遠くて行けないよっていう方はですね、通販でもねいろいろ売ってましたので、ぜひ検索してみていただきたいと思います。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。
オキロックチャンネル、
人生上昇塾にはですね、もう実にこのいろいろなご質問やご相談をいただくんですけども、やっぱりですねダントツで多いのがお金についてなんですね。なぜいつもお金の問題に苦しむのか、なぜいつもお金が足りないのか、何がお金の流れを妨げているのか、一体どうすればお金から自由になれるのか、などなどですね、これまでいただいた質問ご相談っていうのをね、この全て網羅するような教材を一度作ってみたいななんて思ったんですけどもね、そんな感じで出来上がったのが本日ね、このインターネット講座の新教材として公開させていただいた お金から自由になるための5つのステップなんですね。お金から自由になるんだったらお金の観念を浄化すればいいんじゃないか、なんで5つもステップがあるんだよなんてね思われるかもしれないんですけどもですね、お金の問題の原因は実はお金ではない。そんなアホなって感じなんですけどもね、よくよく考えてみるとお金はお金ですよね。1000円とか1万円などとね、この印刷されているただの紙切れ、ね、紙切れが勝手に問題を起こしたりするなんてことはないわけで、結局のところですよ、お金の原因、お金の問題の原因はですね、この誰のせいでもなくて、ね、全て自分の心の中にあるんですね。その原因を手放さない限り、いくらねお金のために頑張って働いても、お金に支配される人生っていうのはねずっと変わらない。だったら一体その原因は何なのかでね、ここでですね、全部話しちゃいますと、この講座の受講生のね皆さんに申し訳ないので、立ち読みならぬ立ち聞きということで、本日はですね、教材の最初に掲載させていただいたエゴとお金っていう話をしてみたいなと思います。さて、お金とは一体何なのか、ね、お金はこの人間業界でね生きていくためには必要不可欠なエネルギー、ね、車に例えますとこのガソリンのようなもんですよね。ガソリンがない車は何もできないしどこへも行けない、ね、それと同じようにお金がないと、まあ、活動を制限されることがありますし、この生命自体が危なくなる、ね、ですから働いてお金をたくさん手に入れなさい、働きのいい人はお金がどんどん入ってきて優雅な暮らしができますよ、逆に良くない人は少ないお金で我慢して細々と生きていきなさいねっていうね、これが資本主義というねこの人間業界の基本的なルールなんですね。全く公平なシステムだ、さすが霊長類の長である人間様だよななんてね言いたいところなんですけども、そこはねこの人間のエゴが作り出したシステムなんですね。最初から一部の人間だけは得をするっていう、そういうことになっている。本質的にはですよ、殿様がこの農民から年貢米を吸い上げて栄華を楽しんでいたっていうね、この千年前と全く同じシステムなんですね。ですから現代になっても世界の富の8割はたった2割の富裕層が所有しているなんてことになるわけですね。もうね1000年以上もこんなことやってるわけですから、そろそろねこの支配されてる側のねこの8割の人間がですよ、ええ加減にせよこらなんてね怒ってですよ、革命でも起こしたらいい、下克上でもやったらいいなんて思うんですけどもね、なぜかそんなことは起こる気配がない。なぜならこのねお金というシステムは人間のエゴにとってとんでもなく魅力的なものだからなんですね。このエゴの主な願望というのはですよ、認められたい、尊敬されたい、愛されたい、優越感を得たい、安心したい、幸せになりたい、周りを思い通りに支配したいなどなどね、それらの願望を一気に叶えぬためにはお金ほど都合の良いものはないというわけです。お金を稼ぐね、お金を稼いで2割の勝ち組に入ればいいじゃん、頑張ればいいじゃんっていうね、そういう人たちがですよ今もねこのお金至上主義っていうのをね支え続けているんです ね。テレビとかね雑誌などのメディアもですよ、の勝ち組のニュースばっかりね優先的に取り上げるので、この成功者イコールお金持ちイコール幸せなんてね、そういう図式がですね出来上がってね、この予備軍である子どもたちにもね深く浸透してるんですね。このようなね背景があるので、成功セミナーとかお金持ちセミナーなんてね、何十万円っていうね高額な参加費であってもどこも大盛況なんですけどもね、世界の幸福度調査ではですね、日本はなんと後半の90位ね、お金のために日夜一生懸命努力しているこの日本人の幸福度がなんでこんなに低いのか、なぜならお金と幸せっていうのはね全く関係がないからなんですね。いやそんなことはない、お金さえ手に入れれば絶対幸せになれるはずだとエゴは言います。 確かにね、一度でもこの大金を手にしたことがある人はですね、この空を飛んでいる鳥のような自由な気分を味わう、ね、その気分を幸せで呼んでるんです ね。重要なことは以前申し上げましたが、ね、幸せを感じたとしても幸せになったわけではないということです。ただね、一時的に不幸な自分を忘れてるだけであってね、すぐにまたね、この手に入れたお金を円にして次々に起こってくる出来事が、ね、不幸な自分を思い出させてくれるんですね。はい、お金で幸せになろうとするとお金で不幸になる。これがね、パラドックスの法則、ね、テレビのニュース番組なんかね、見てみればよくわかりますよね。お金至上主義で上り詰めた人というのは、ね、必ずと言っていいほどね、この転落する。はい、お金と幸せを結びつけている人っていうのはね、お金があなたを幸せにしてくれるわけではございませんよっていうね、現実を体験することになってるんですね。じゃあ一体どうすればいいんだよということで登場したのが、このお金から自由になるための5つのステップです。はい、安心したい、だからお金を手に入れたいって思っている人がほとんどなんですけどもね、まあ当たり前の話のように聞こえるんですが、実はですね、これが逆なんですね。出発点に不安があると何をやっても不安な現実っていうのがね、やってくるようになっている。ですからね、お金の問題を想像している観念とお金の流れを妨げている観念っていうのはね、しっかりと手放すことができると、やるべきことを淡々とやっていけば必要なお金はちゃんと流れてくるっていうね、安心感の中で生きることができるんですね。そしてその安心感がそのまま現実になるというわけです、ね、この教材にはですね、お金を含む810の観念っていうのがね、サンプルとして収録されているので、内観が苦手だっていう人もね、すぐに実践していただくことができます。それとですね、この6月30日までに受講開始された方は漏れなく受講期間が2倍になるっていうね、キャンペーンも本日からスタートいたしましたので、お金から自由になりたい、本当の自分に出会いたいっていう方はですね、ぜひこの機会をご活用いただければと思います、ね、詳しいことはね、人生上昇塾のホームページにアクセスしてください。はい、今回はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。